では今日のメッセージ箇所の聖書録の朗読をいたします。今日の箇所はルカの福音書の1章5節から20節と57節から79節までとなっております。今日はルカの福音書の1章5節から20節と57節から79節となっています。ではまず1章5節から20節をお読みいたします。ユダヤのヘロデの時代にアビアの国の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベスと言った。2人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を惜しみなく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベスが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。ザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭食の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲を焚くことになった。彼が甲を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは心を乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリザベスはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒は強酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の門に立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年老いですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。続いて57節からお見いたします。57節。さて月が満ちてエリザベスは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は主がエリザベスに大きな憐れみをかけてくださったことを聞いて彼女と共に喜んだ。8日目になり、人々は幼子にかすれを施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、その子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆これらのことを心に留め、一 体この子は何なのでしょうか、と言った。主の御手がその子と共にあったからである。さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。おんべっかな、イスラエルの神、主。主はその見た目を顧みて、贖いをなし、救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に建てられた。古くから、その聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの人たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父、アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ、意図高い方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が糸を高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。いや、この箇所よりユダヤの一人の年寄りの願いと題しまして、安西先生にメッセージを投じていただきます。
今日は新約聖書ルカの福音書のこの始まりのところを開こうの。このルカの福音書いうのは、ルカいう人が、まあ、いろんな人にインタビューして、イエス様のことをこう聞いていったわけだな。ほんで、その聞いて調べたことをこうまとめて、それをこのテオフィロさんっていうね、テオフィロさんっていう、まあ、どなな人かはよう分からんけども、テオフィロさんっていう人のために、このイエス様のことをこうまとめて物語っていく、ね、まあ、それがこのルカの福音書。それから続きが使徒の働きやね。で、この一章の五節から、まあ、物語が始まる。ユダヤの王ヘロデの時代にっていう、ユダヤの王ヘロデの時代にと、そんなに言うてこう始まるわけや。私らが子供の頃に聞きよった物語は、大抵は、昔あるところにちょっとね、始まったわの、昔あるところに、昔っていつなって、あるところってどこなって、そんなに思っても突っ込んだらいかん、これはお約束や。ほんでもイエス・キリスト様の物語は、そんな昔話とはこう違うと、ユダヤのヘロデの時代にっていう、そんなに言ってこう始まる。いつのことかさっぱりわからん昔やない。ユダヤのどこの話かわからん、そうじゃない、わかっとる。ユダヤの ヘロデ大王の時代のことということ。ヘロデ大王という王様は紀元前4年に死んだんやな。紀元前4年に死んだユダヤの王様。でヘロデ大王はこの聖書でこの予言されとる救いの王様キリスト様がベツレヘムの村で生まれたはずやいう話を聞きつけたときに、ベツレヘムとその周りの2歳以下の男の子を皆殺しにさせた王様やった、ね。で王様が幼子を殺すっていうことをだからイエス様も殺されるところを、まあ、間一髪逃げて、助かったわけや、うんね。まあ、外国にまで逃げていくわけだけど、ということはこのイエス様は紀元前6年からまあ、2、3以下っていうね、ことを考えたら、紀元前6年から紀元前4年の間に生まれとるはずやと。紀元前4年にはヘロデ大王は死んどるからな。まあその間には生まれとるんだろうってね。ほんでルカさんがこれを書き始めたのは、このパウロさんと一緒にルカさんは紀元60年頃にこれローマの都に着いてそれから後のことやろ紀元60年頃よりも後の頃にこのルカの福音書を書いたんやろうとそしたらこのヘロデ大王の時代というのはこのこうルカさんがねこう書きよる時よりは70年ぐらいは前のことなんやろうなということや。ほんでもルカさんがイエス様のことをこうあれこれこう聞かせてもろたお年寄りの人らにしたらなあれはなわしらがほんままだ若かった頃の話でな言うてこう思い出せる頃のあれはなちょっと前のことちょっと前のことやってね年取ってもね何十年経っても60年前のことでもね子供の頃のこと思い出せるなちょっと前のことやけどって言ってユダヤのヘロデ王家のヘロデアグリッパ2世の、ひいおじいちゃんのヘロデ大王の時代のことやったってユダヤの祭司の家系にザカリアじいさんとエリサベツばあさんいう夫婦がおってなでザカリアじいさんもエリサベツばあさんもイスラエルの先祖に昔に現れてくれた神様にそれはそれは頭を低くしてな暮らしよったんやでこの二人にはのなんぼにこの子供が生まれんかったんじゃほんでとうとう子供がおらんまま年寄りになってしもうたんやなでこのザカリアじいさんの仕事はなエルサレムの神殿の平の祭司さんやったね、まあ、位で言うたら平や。で、ほんだけどな、まあ、そら神様一筋の人やったんや。で、そらな、ザカリアじいさんにな、一生に一遍あるかないかくらいの晴れの舞台が巡ってきたんやの。で、その日はな、全国民を代表してエルサレム神殿の聖城いうところに入ってな。で、礼拝のご奉仕をするいう、まあ、そら名誉な、なかなかない当番がくじを引いてな、当たったわけや。でエルサレム神殿の聖城いうとこはな、まあ、中が真っ暗でなでろうそくが灯してあってなでザカリアじいさんは上から、まあ、垂れる下にこう垂れ下がっとる幕の前で、まあ、そこから中に入れんその幕の前でお香を焚くいうこのお役目やったわけや。
まあ、そこはに入るのが、まあ、それは生半可な気持ちはではそこに入らない、まあ、それは大し、まあ、緊張するな、あのお役目やった、いい加減な気持ちでな、そこに入ったらな、まあ、神様に打たれて、まあ、死ぬかもしれんけども、それはビクビクもんやった。ほんでザカリアじいさんが神殿の中でお香を焚きよる間にな、外ではよーけのユダヤの人らが、神様、私らの礼拝をお受けください、受け入れてください言うてね、受け取ってください言うんで、神明はね、みんなが外で神様にお祈りしよったわけや。ところがな、その時じゃいきなり天使がザカリア爺さんの目の前に現れての、ザカリア爺さんはまあ腰を抜かすほどおったまげたわ、こわってこわってな、まあガタガタ震えて怯えてしもた。ところがじゃその天使はこんなに言うたんやの、怖がらんでもええのにザカリアさん、あんたの願いが聞かれたんやけん言うてね、まあこんなに言うわけや。でその話のね、を聞かせてもらうわけや、ルカさんがな。で、まあその話の途中やけど、ちょっと考えてみよう。天使は言うた、ザカリアさん、あんたの願いが聞かれたんやけん。ザカリアさんの願いは何やったんか。教会の集まりに長いこと来とる人は言うかもの、そらな決まってるわ、そりゃ自分らに子供が授かることやろ、ね、なんでか言うたらな、天使があんたの願いが聞かれたんやけん言うた、その後でこなり言うとる、あんたの奥さんのエリザベスさんは男の子を産むけん、その子にヨハネいう名前つけまえて、あんたはその子をまあ嬉しいて嬉しいて言うようになる、そんなにこう見つかりは言うとるわなって。それから、願いっていうのは子供が授かるいうことやって、そうやの、確かにザカリアじいさんの願いは子供が授かることやったいうようにこう、思えてくるわの。ほんでもな、天使のお告げを聞いたザカリアさんは、ちょっと変なんやな、こう子供が生まれる言うてな、聞いて飛び上がって喜ぶか言うたら全然、喜ばん。18節でな、ザカリアさんは天使に言うわけや、どないしてそんなことになるんって言った、わしはもう年寄りやし、もう家内やって年寄りやしって、でそんなにこう言う、なんでそんなことになるんな、アホなこと言わんといてそんなことになるはずないわ言って、でそんな感じでやる、全然喜んでるふうや。子供がおらんまま年を取ってしもうたザカリアさんにしたら、確かに前は子供が欲して欲して言うて思いよったいうことやろう。ほんでも自分よりとうも若い奥さんやってもう年寄りになってしもうた。それを見てもう仕方ないな言うてね、子供がおらんのをこう受け入れとったんやなんやろうか。この時今から子供を授かるいう天使のお告げをザカリアさんはこう受け入れることができんと。子供を授かるって聞いて、えらいこっちゃあるね。そんな準備せんといかん。そういうふうには思わんとね。 奥さんのエリサベツが今から男の子を産むけん言うて、そんなことこの年になって言われてもいう思いがこう先に立っている。これは私らやって、ついな同じような思いになるやろう。年を取ってしまうってね。まあ日に日にというかね、どんどんこう体力がなしになっていく。もう足もバタバタになっているよね。もう体が言うこと聞かない。もう自分が死んだ時のことも考えといかんね。そんな時期になって赤ちゃんを授かる言うて言われてもなって言ってね。嬉しいよりは子育てする体力、気力がどんだけ残ってるか、体がどんだけ言うことを聞いてくれるもんか、そのような心配と、生まれてくる子に果たしてこの先いつまで一緒に追ってやれるもんやらいうの、不憫さが先立ってくるわの。私がやったら年老いたザカリアさんにしてもそうやったんやないか、ね、年老いた年寄りの奥さんが男の子を、今から男の子を産むいうね、天使のお告げ、もしそのようなことになるんやったら、あの老いた妻に命がけの出産をさせるんかい。子供出産っての命がけやな、ね、ほんで生まれてくる子供がおっきょになるを見届けてやれんかもしれんし、そんなかわいそうなこと、ね、親父もおふくろももうまだ子供は小さいのに先立ってしまうかもしれんね。そのようなかわいそうなこと言うことを やったんやないやろか。ザカリアさんは天御使いのお告げをそのまま受け止めて、そういうことやったら覚悟を決めてというように、この親になる覚悟を決めようとはせんのやの。わしはもう年寄りやし、行かないやって年寄りになっとりおりますんで、そんなに言う、こう、ザカリアさんに、天使はこんなに言う、二十節。見とれまいって、今言うたことが起こる日まで、あんたは物が言えんようになるって。私が言うことを信じかったけん、その時が来たら、私が言うた通りになるけんの。そのにこう見つかりを言う。え、見つかりってさぬきの人そうやったかもしれん。ザカリアさんは天使からお告げを聞いても信じなんだって、ね、見つかり言うよ。あなたが信じなかったって、あなたは信じなかったよ、信じなかったよな。ザカリアさんは天使からお告げを聞いても信じなんだとこう言われた、言われてしもとるよね。私らも神様からの言葉を信じようとせんということがあるやろう。信じられんけん信じんとこう言うね。そんなん信じられんけん信じんって。でもそのにこう信じんとこいう裏には、信じたら自分が困ったことになるいう思いもあるんじゃないか。信じられんというよりは信じとないという、そういうことじゃないやろうか。天使はお告げを信じようとせんザカリアさんに、その時が来たら私が言うた通りになる
件のとこ言い切る、
これ天使のお告げを信じようとせんザカリアさんやのに、そやのに神様は子供を授けるとこ言うんやね。どういうことやろうって思うよね。見つけがあって、で信じたって、信じたあなたにそのことが起こるっていう、あ、これならわかる。神様から お告げを知らせて、聞いても信じようとはせん。それでも神様は言うた通りですよ。どういうことやろうか。さあ、ここで最初の疑問に戻る。ザカリアさんは天使から言われた、ザカリアさん、あんたの願いが聞かれたんやけど、このザカリアさんの願いはどんな願いやったのか。子供を授かる言うてお告げを聞いても喜ばんし信じようとせん、ザカリアさんの願いは何やったのか。信じんのに子供を授かると言うてこう言われる。ザカリアさんの願いが、あんたの願いが叶えられることになると、そう言われる。そしたらこのザカリアの願いは、生まれてくる子供がすることにこうかかってくるということやろな。生まれてくる子供がすることがザカリアの願いを叶える。生まれてくる子供は何をする子になるか。17節で、彼は主に先立って歩みます。これ多分第三版では主の前触れをする、そう言われる。主に先立って歩みます。主が来られるぞっつって、ね、そういう触れて歩くという、主の前触れをするという、昔日本で初めて岡蒸気蒸気機関車が、あれ横浜新橋やったっけ、走り始めた頃に、その蒸気機関車の前に人が一生懸命走ったっていうね、蒸気が、岡蒸気が来るぞーってね、前を走ったと。ね、触れて走ったと、みんなこれから来るぞって言うと、これヨハネはそういう、この子生まれてくる子はそういうことをするという、ね、主が来られるぞっていう言って、触れて走るというか、ね、それがこの生まれてくる子ヨハネがすることやった、生まれてくる子はみんなよう聞きまいて、昔わしらの先祖にご先祖に現れて一緒に追ってくれた あの主というお名前の神様がわしらのとこにおいでになるけん、みんな心の襟と生活の襟を正してこのお方をお迎えする用意しまいつって叫ぶ人になるということやった。イスラエルの人らの先祖は昔奴隷にされとったエジプト、そこから助けてくれた神様がおった。ほんで神様が言うてくれること、 あんたはこれからこうやって生活していくんやよってこう言われとることを無視して、自分らがええと思ったらもうそれはええことやいう、そういう生活をしよった。 ほんで預言者イザヤを通して神様から警告されとった通りに、まあ、紀元前700年も前にな、神様から警告されとった通りに、神様に捨てられて国は滅んでしもた。そのな経験をしたんやった。そのなイスラエルの人らにしたら、主という神様が自分らのところにこうおいでになるというのは、神様に見捨てられた自分らのところに神様がまだ戻ってきてくれるということやった。神様がまた一緒におってくれるようになってくれるということやった。それが主が来られるということやった。イスラエルの人らはその時が来るのをこう待っとったわけや。待ち望んどった。神様が自分らに、神様の心に、忠実な永遠の王様をいつか立ててくれるって、あの古い約束が実現する時をずっと待ち望んだやったということや。イスラエルの人らの国が滅びて、連れて行かれた外国のバビロン、今のイラクやな、あそこからユダヤの地にみんなしてこう戻ってきて、そんでエルサレムに神殿を建てて再建して、で、廃墟になった都を再建しても神様は戻ってきてくれんかった。神殿から再建されてからでももう500年近く経っとった。その中で永遠の王様であるお方キリスト様の現れをずっと待ちよった人らの中に、この祭司ザカリアさんと奥さんのエリザベスさんがおったいうことや。神様が叶えることにした祭司ザカリアさんの願いというのは、神様の心で治めてくれる永遠の王様キリスト様が現れる、その時が来てほしいいうことやったやろう。その願いは、祭司としての自分の務めとこう合わさって、ザカリアさんの神様への祈りとなっとったやろう。ほんでもザカリアさんにしたら、永遠の王様キリスト様がこう現れるっていう、そのことに自分と奥さんが関係するやいうては全然思いもよらんことでな。で、主のおいでの前触れをするっていう、主に先立ってっていうね、みんなにお触れをするという、その子を自分らにその子が授かるという、この天使のお告げを信じようとはせん。ほんで天使がザカリアさんに言うたんは、あんたが信じんでもな、そうなるんや。男の子が生まれるまであんたは喋れんようになる、ね、それが主のおいでの前触れをするこうヨハネが誕生するいう神様からの印やいうね、そなに言うた。で、ほんでザカリアさんはほんまにその時から、なんぼに、声が出んようになってしまった、ね。光沢亭をお勤めのしとったとこから外に出たら、みんなが、ね、ユダヤのみんながそこにおって お祈りしよるわけよ。ほんで、出てきたザカリアさんの言う言葉を聞こうとしとるわけや。だけどね、口は開けど声は出るんだ。そんなになってしまった。ほんで奥さんが身重になって男の子を産んで、ザカリアさんはヨハネいう名前をつけたわけや。その時にいきなり声が戻ってきて、ザカリアさんははっきり分かった。
天使のお告げ通りにあった。
ほんでこのヨハネは確かに主がわしらイスラエルにお戻りになるという印なんや。わしらの永遠の王様キリスト様がいよいよ現れるいう、そんなな印なんや言うてこう受け取ったんや、ね、受け取れた。ザカリアさんは我が子の誕生にそのな神様からの印を見て天を仰いで言うた、ルカの一章の最後のとこやね、78節、これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明け物の光が糸を高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。さらにザカリアは何言った。この子は主が現れてくださるその時を告げる子になるんや。日の出の夜明けがすぐそこまで来とる。明け物の光が訪れる。夜明けの光が訪れる。祭司ザカリアさんは赤ん坊ヨハネを見ながら、やっとや。やっとキリスト様がおいでになるっていうね。そういう万感の思いになるんやの。ザカリアさんはこの赤ん坊ヨハネを腕に抱くたんびにな、天使から言われたお告げを思い出したやろ。ザカリアさん、あんたの願いが聞かれたんやけん、いやそのん言うとった。私は神様からあんたにこの喜びの知らせを伝えまい言うて使わされたんや。ああ、そう言うとった。神様、救いの主のおいでの時を見たい。その時を見たい。私の願いを叶えてくれてありがとうございました。私も妻もこの子も主のおいでの時に立ち会うようにしてくれて。ありがとうございました言うてザカリアさんは感謝したやろ。ほんで、天使はこのにも言うとった。その子は預言者エリアの霊と力で主に先立って歩く。不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて主のために整えられた民を用意する。そなに言うとった。この子は神様からそれこそ大事なお役目をもろとる。わしらは置いていく一方やけど、神様がこの子を先々育ててくれて大事な御用を果たさせて、果たせるようにしてくれるはずや。言うんで二人してな、奥さんと二人して、我が子ヨハネの子育てに向かっていったやろ。ザカリア夫婦に授かる子供ヨハネは億劫になって預言者エリアの働きをすることになるということやけど、これはその実は旧約聖書の一番最後、旧約聖書の一番最後、マラキ書の一番最後に書かれとる予言、マラキ4の5、
見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすという。この予言とつながっているね。
預言者エリアをあなた方に使わす。エリアっていう名前じゃなくてヨハネだったけど、 ヨハネはエリアの働きをするということや。つまりな、このルカの福音書っていうのは、旧約聖書の話の続きや。旧約聖書のフィナーレとしてヨハネが誕生するというところからつながって始まっているわけ。ルカさんは救い主イエス・キリスト様の現れをこう物語っていく、そういう時に、この旧約聖書の時代な、旧約聖書の時代キリスト様が現れるってね、やがていつか現れるっていう、その待ちよる、ね、待ち始めた旧約聖書の時代のギリギリ最後に、つま先だってな、やっぱまだからまだからつま先だって、救い主の現れを待ちよった人らのことからこう書き始めるんですね。みんなの中には、あ、今日からアドベントやいう、ね、思いよる人もおるやろうというより、みんなそう思った、ね、な、アドベントで言うて何な、え、待ち望む、アドベントいうのは教会の伝統的な暦、教会の伝統的なカレンダーで、イエス様が人になってこう現れた、世に現れた、クリスマスのお祝いに先立って4回日曜日を数えるっていうね、4回日曜日を数えて、その期間がアドベントって言うて呼ばれるんだよ。日本語やと対抗節って言われる。対抗節、対って待つ、こうって下ってくるてね、節、まあその時期っていうね、イエス・キリスト様の降誕の祝いを待ち望む期間ということや。で、この習慣っていうのは、中世に東と西に分かれたローマ帝国の西側の教会、ローマの教会に始まった習慣で、まあ言うたら西洋の教会の文化のことなんやけどな、今日からアドベントや言うてね、あ、来ないな。いや、赤いろうそく使うとこも結構あるな。まあ、ろうそくに灯す本数を毎週1本ずつこう増やしていくんが、まあ、そういうふうにしてこうクリスマスをお祝いするっていうかな、そういう教会が、まあ、要件あるわけやけど、そういうことをするんが教会らしい、教会の印か言ったらそうとは言えん。こういうことをするんが教会らしいことかって言ったらそうとは言えん。それが教会の印かって言ったらそうとは言えん。そもそも教会の暦の、教会のカレンダーを守るんが聖書の教えやとは言えん。これは文化や。教会がそう教師、そういうことをしてきたっていうね、文化や。本でもこの期間がアドベントと言うて呼ばれとることにはことは、この大事なことを私らに思い出させてくれるものがある。それは何回言うたらな、アドベントっていうのはな、どういう意味か言うたら、出現するっていう、到来するっていう、現れるっていう、そういう意味の言葉が元になってる、ね、ほう、あ、そうなのかって、ね、思うわな、現れるっていうね、つまり救い主が現れる時を アドベントというね、で救い主が現れるその時を待ち望んで生活していくということをこのアドベントにね、教会が毎年しよることをこう思い出させてくれるいうこと、そこにも大事なものがあるわね。大事なのはいつからアドベントの期間が始まるか、そういうことではない。何に思いを向けようとしてきたかということを教会がイエス様が来られるということ、現れるということに心を向けようとしてきた、私らはイエス・キリスト様が当の昔においでになったってね、よう知っとる。主は来ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。そのようなクリスマスの歌を私らは歌い、主は来ませり、主は来られましたよ。主は来られた、主は来られた、主は来られた。そうやって私らはクリスマスの歌を歌いよる。そういう私らにとって今のアドベントの待ち望みはイエス・キリスト様がもっぺん私らのこの面々に見える姿で世に現れてくれるのです。それが私らの時のアドベント。うわ、変なこと言い出したいって思うかもね。これは大真面目に言うと、聖書からしたら今の時代はもう時期に夜が明けようとしている。夜明け前。世が明けようとしている。ほんでも私らはほんまに世が明けたとは思うとら、まあ理不尽なことはもう変わるしな、いつまでも尊敬しようでしょ。みんなで悪口言われてるのが言われてるしね。ほんまの陽気は来とら。ほんでも私らはほんまに夜が明けきるんを見たい。このいつまでも戦争が終わらんと、国と国が争いをて、一人一人がいがみ合い、もう終わらんと、このような暗い夜が明けきった朝の世界を私らは目の当たりにしたい。神様が作った世界はほんまにええの、そのような世界を目の当たりにしたい。そうやないかな、そうやないかな。みんなイエス様信じてもこの世界興味なしになったの。昔私岐阜におった時に教会の一人のおばあさんがな、講座に行けとった花をな、一人でな、まあ、買い取った、誰もおらん、私、まあ、ちょっとのぞきよったら、一人でな、街道前の方に、まあ、なんと素晴らしいっていうか、神様が作った花、素晴らしいとか言って言うとるわけよ。で、そのおばあさんは、昔はな、若い頃は、もう本当に、まあ、ずっと、ね、信仰熱心やったけど、もう信仰一筋でな、
多分この世界のことをちょっと興味なかったのかもしれないな。ある時に言われたのと、死んで神様から私が作った世界どうやったって聞かれたの、どう答えた。私が神様は自分が作ったこの世界に心を向けたの。こんなしっちゃかめっちゃかになっとるの。神様もね、でもこのまま放っとくつもりない。このまま終わらせるつもりない。もうこんないないってゴミ捨てつけてじゃない。この世界は直したいんよ、神様。リフォームしたいんや、変えたいんや。神様が作った世界はほんまにええのに、そのな世界を私らは真ん中にしたい。神様の一人息子で私ら人の代表のイエス様がもっぺん世に現れて、この世は夜が明けて朝になる。その時には世は様変わりや。私らはそのな夜明け、イエス様の現れを待ち望んで今を生きる。その時を待ち望んで今を生きる。待ち望むからこそ今ここで生きる。あんたはそんなにイエス様を待ち望んで生きよるんだ。そんなにイエス様を待ち望んで、イエス様の現れを待ち望んで今生きよるんだ。どうな。わしはもう年寄りだけど、年取っとるけど、もう上へ行くだけや。そんな言わんと、最後まで背中見せていた。背中見せていた。ここで行くの、背中を分かんないのに、一緒に見せていた。見よると、その後に続いていって。
イエス様の現れ待つ。私らがまっすぐにそなに願いやったら、その願いは聞かれる。祭司ザカリアさんの願いやって聞かれたんやけんな。もう教会賛美歌ちょっと置いてきたけどな、59番から69番っていうことね。59番から69番っていうこと。例えば59番って開けるやろ、まあ、久しく待ちにして、まあ、長いこと待ちよったっていうね、主よ早起きていたっていうね、そういう賛美歌やけど、ここにこう一番こう右端のところにイエス・キリスト対抗っていうね、対抗っていう、要はアドベントっていうね、そういうくくりになってる。これが69番まであるわけ。69番ですね。そうな、69番まで。70番からは、降誕っていうくくりになってる。59番から69番までは対抗。イエス様のおいでを待ち望む賛美になっている。で、こういう賛美歌を歌うときに、ね、イエス様、早うもっぺん現れてほしいというね、その私らの待ち望みを重ねて賛美しよう。昔の人は、
待ちのの、待っとったんやなあいうです、ね、イエス様の現れを待ちょったんやなあと、昔の人は言うて、それは昔のことでもう終わったことや、そういうことがあったんや言うて思い出すんじゃない、思い出して終わるんじゃないです。私らも待つ、イエス様がもっぺん現れるのを待っとるんですって、早起きていた、この世に御国を見せてください、神様の国を見せてくださいって、ね、そういう私らの待ち望みを重ねて賛美する、ね、ならお祈りしよう。イエス様、イエス様はもう世の光として私らのところに来てくれております。来てくれました。私らの心は確かにイエス様を通して真理の光、誠の光で照らされております。神様の光の輝きのイエス様、はよまた世に現れてくれて、今度は私らの心だけがなしに、この暗い世の夜が明けますように、眩しい本場の日差しで世界が照らされて、隠れるところがないようになる、誰も隠れるところがない、闇がないようになる、その時が来るのを私らは待っとります。私らは待っとります。ああ、またイエス様のお戻りが、現れが一週間、近づいたと思って待っております。イエス様、早う来てください。首を名護してつま先立ってイエス様を待ち望んで祈ります。アーメン。